You are a very important person.
ピップアメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。ビップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは北浜の料亭加賀楼の番頭さんこと加賀楼本店店長の明石義正さんと、古美術商リーチアート代表取締役の広岡匠さんです。明石さんは東京都港区赤坂出身の58歳。リーガロイヤルホテルを経て加賀楼に入社、番頭さんと呼ばれるまでに船場に馴染まれました。広岡さんは神戸市東灘区岡本出身の36歳。平野古刀剣での修行を経て、祖父の代から続く古美術商を継がれました。9月9日北浜のライオン橋まで4000人の長蛇の列ができた明治の元勲展、木戸孝允や伊藤博文の直筆を一般公開した加賀楼歴史ミュージアム、すべてのマスコミがこぞって取り上げた船場の一大文化事業の仕掛け人お二人に、当日の加賀楼での舞台裏、新聞には載らなかったアメージングなお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りします。今週のゲストは先週に引き続き加賀楼本店店長の明石義正さんと、古美術商リーチアート代表取締役の広岡匠さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、先週に続きましてですね、9月9日に行われました加賀楼歴史ミュージアムについてお話を伺いたいと思いますが、先週聞かれなかった方のために簡単にどういう展示会だったのかお話しいただけますか。
はい、今まではですね、私ども前、明治からのいろんな方の、書であるとか、絵であるとか持っておりまして、今までは来られたお客様にちょっとお見せしてるぐらいで、20年に1遍ずつぐらいはちょっと展示会みたいのしてたんですが、これはもうほとんど、お客様だけにしかお見せしてなかったんですが、今回は私どもこれ175年続いてる料亭でございまして、もうまさに大阪の人たちに支えられて来られたんで、今回はもう無料で大阪の人たちにみんなに見てほしいということで、9月9日に全部ではないんですけども、約100点ほど展示をさせていただきました。
明治の元勲の直筆以外に絵画も随分出てたようなんですが、
はい、大阪画壇の方の作品が非常に多いんですね。
はい、
例えば、庭山公園さんですとか、菅立彦さん、それから須磨大水さん、武部白鵬さんというような方を中心に、大阪画壇で、今回絵画の方はまとめました。
今おっしゃっていただいたね、庭山公園さんは先々代の女将が実は、この方に習ってたんですよ。はい、ですからそういう意味ではお子さん、はい、ありがとうございます。
加賀楼物語というね、お芝居にもなった助決でございますが、当日ですね、誰々の絵はどこですかって随分お尋ねだったようですけど、なかった絵もなんかあったんですよね。
そうですね、絵画というよりもその書の方で、高橋是清さんとか、そういうもので、これは変額のものが、スペースの関係上ちょっと並べられなかったということなんですね。
今回料亭でさせていただいたんで、前日も営業してたんですよ。
はいはいはい、
ですから実際にですね、何日もかけてこのスペースにこういうふうに並べようねという、そういう計画がきっちりできなかったもんですから、もう本当に夜中までかかってやったんで、どうしてもスペース上結果的に入らないものがございましたので、そういう意味ではリストができておりましたので、お客様にね、そういう意味ではご迷惑をかけた部分はあるかもしれません。
いや、でもこの絵はどこですかって、皆さんね、この字はどこですかって本当に熱心にね見ていただいて感謝ですよね。全部あれはなんか加賀楼に寄贈されたものなんですね。
これはね、加賀楼のコレクションではないんです。買ったものは一つもございませんで、お客様がいらっしゃって興に乗ってちょっと書いてみたり、なんていうの、 例えば今の方たちでしたら色紙に書いてもらう、うん、ああいう感覚で多分いろんな形でお書きになった、うん、そういうものと、それからまあちょっと政治的な絡みのもの、これも若干ございましたので、
はい、なんかその辺を文句言うてはるようなあの書もあったんですよね。私は一個も関与を与えられないっていう、
あの井上薫さんのでね、はい、あの自分一生懸命やってんのになかなかその位をくれへんねんってちょっと愚痴を書いたのがあったり、うん
はい、貴重なあの展示物がねいっぱいでしたけれども、まあ、4000人来られてね、はい、最長2時間半待ちでしたか、あれ表側ね、はいはい、ずらっと並んでおられましたけど、なんかあの広岡さんどうですか、お客様で変わった方とか、はい、嫌な質問とかいい質問とかなんかあれば。
そうですね、まあ、あの概ね皆さんあの非常によく勉強されてる方がたくさん来られましたんで、うんうん、なかなかちょっと我々も答えきれない質問も多々ありました。で、あとその店内の装飾といいますか、はい、まあ、例えば天井の網代、これは何で作ってあるんですかとか、まあ、床の間のことであったりとか、うん、まあ、なかなかその建築的なことっていうのは我々もよく分かりませんので、うん、きちんとお答えはできなかったんですけれども、うん、非常にあの皆さんよくあの勉強して来られてるなというのは実感としてありますね、
うん、なんかあの床の間の柱がどうこうってお客様もいらしたんです。
そうそう、私が上上がった時にね、うん、あの床の間の柱にもなんかしがみついてるような人がいらっしゃって、はい、あの呼ばれたんですよ、君君って言われて、君君、はい、で行ったら君ね、これはねすっごいいい柱だよと、うんうん、でどういうところを見るんですかって言ったら、実は四面柾目、うん、その柾目が四面に出てるんですって、うんうん、で私ども見てもらったら、確かに四面だな、うん、で普通はあっても3面なんだそうです、うん、でこの4面柾目の床柱っていうのは本当にないんで、君これはね大事にしてねって言われてありがとうございました、あの教えを請いました、はいはい、
もうありがたいようなね、お客様のそういうお話なんですけど、はい、さてあの当日の裏話としましてですね、すごくこうたくさんの方が来られて、お饅頭がですね、3階のお茶席の饅頭が実は400ぐらいしかご用意なくて、でその10倍の4000人来られたってことで、はい、どんな風に対応されたんですか。
あの元々はですね、前日までは500ぐらいのつもり、うんうん、で前日に、うん、これはやっぱりちょっと足りないって言って、実は100足して600にしました、
はい、
でお茶席はですね、実はあのナンバリングしてましてね、1枚ずつずっとナンバーで出してたんですが、うん、それがもう昼前で600いってしまいまして、はい、もう確実に足りないということで、正直言いますと周りの和菓子屋さんに全部走らせて、もうほとんど買い占めて、はい、もう何回も走りました。
加賀楼でございますが、今まんじゅう先行みたいな。
当初は皆様に抹茶をお出ししてたんですが、うん、実はもう抹茶もなくなって、最後の方は本当にあの冷たいお茶だけを
と、ウーロン茶か麦茶か、
はい、それとあの和菓子を出させていただいて、
まあ、無料の、ね、展示会ですから、お饅頭いただけて十分だったと、はい、結構皆さん喜んでね、まあ、暑い中2時間ぐらい待ってたんだけれども、最後あのお茶飲んでる時にはこんなお菓子までいただいてって、皆さんね喜んでくださってたようなんですけども、はい、やっぱりああいう歴史のものっていうのは皆さんも好きなんですかね、
は
い。
そうですね、やっぱりあの大阪という町は非常にあの、うん、まあ、我々その商売人から言いますと、非常にお客様の目も超えておられるし、うん、その買う、まあ、いわゆる懐の方もやはり大きい方が多ございます。ですから潜在的に美術ですとか、その、まあ、文化に対しての理解は非常にやっぱり高いと思いますね。
うん、あの加賀楼の次の展示会というと楽しみなんですが、広岡さん的にはどんなことを、
ね、本当にこちらの場合はまあその素材がたくさんありますので、うん、加賀楼さんさえよければ まあまたこういう機会を、うん、あの組んでいただければ、また我々も協力してやっていきたいなと思っております。
私どもはね、うん、やっぱり料亭だから、はい、やっぱり料理と何かを本当はしたいんです。で、多分飾っててあのご覧になった方もいらっしゃるんですけど、うん、明治30年代の、うん、あの大福帳がございまして、単純に言うと1年間メニューがずっと残ってるんですね。ですからその中からやっぱりなんかこう引っ張り出して、うん、まあその展示とお料理みたいなね。ただこれ4000人来られたらできませんので、
限定40人みたいな、
そう、あのなんかやり方を考えないといけませんけども、うん、やっぱり私ども料亭であるからにはね、うん、なんか料理となんかそういう展示みたいのを次回はちょっとそんなことをしたいなと思います。
じゃあ最後に明石さんの方から、はい、当日ですね、長蛇の列を見てね、来たんやけど帰ってしまわれた方とか、それからもう本当に暑い中ね待ってやっと入られた4000人のお客様、はいはいはい、あとラジオお聞きの方にですね、はいはい、一言ご挨拶を、はい、 願いしたいと思います、はい、
もう本当に想像以上の方たちにもう本当にたくさんの方に来ていただいてもう感謝のみですね。実は翌日朝ですね並んでた方がいらっしゃるんです。で次の日もあると思って並んでたんです、
はい、
そういう意味では本当に興味のある方たちがたくさんなんで、うん、また次はね何かそういうことを考えていきたいんですが、はい、今回はとりあえずもう待ちきれずに帰った方、本当に申し訳ないと思いますし、いらっしゃった方には本当に心から、ありがとうと言いたいです。ありがとうございました。
加賀楼のですねホームページひらがなで加賀楼で検索していただきますと当日 の映像をご覧いただくことができます。ぜひ当日ご覧になれなかった方インターネットでご覧くださいませ。明石さんそして広岡さんありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは株式会社レダ代表取締役の川田正幸さんとプチシルマ健康館奈良店店長の清水雅子さんです。プチシルマのユニークなテレビ CM で日本中にゲルマニウムブームを巻き起こしたレダの川田社長と今年6月にオープンしたプチシルマ健康館奈良店の清水店長に今なぜゲルマニウムなのか、ファッションから健康産業へレダ大躍進の秘訣を伺います。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合リノベーション賃貸マンションのサンビルダー桃谷の湯川胃腸病院インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。